你过了半夜呀，一打更晚，我红手哭了，居然让看看眉毛是的个，哎呀，过些年的。
イランカーテ、おはようございます。2009年1月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第93回目の放送です。カヤの資源の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私、カヤの四郎が進行を担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ、FM ウィングでは録音により、第3日曜日に放送いたします。なお、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のこのスタジオのある、ニブタニ子供図書館の様子ですけれども、細かい雪がですね、降っております。昨日からは、釧路ですとか帯広の方では、雪が降ってまして、荒れ模様の天気です。この二部隊の方は、まあ穏やかな天気です。細かい雪がちょっと降っているという、そういう感じですね。アイヌ語で1月をトエタンネチュッというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は3つのニュースをお送りします。1つ目は世界の先住民族団結、来春ネット設立権利回復へ毎年サミット、2008年12月30日付北海道新聞より。アイヌ民族と海外11カ国の先住民族が参加した7月の先住民族サミットの元実行委員会メンバーが来春世界の先住民族のネットワークを設立する。2010年にカナダで開かれる主要国首脳会議 G8 サミット以降、先住民族サミットと同様の会議を毎年開催する。権利回復を粘り強く各国首脳に提言していく考えだ。先住民族サミットは札幌などで開かれ、先住民族の権利に関する国連宣言の実行などを北海道洞爺湖サミットで集まった首脳に提言した。この中で G8 サミットに合わせた先住民族サミットの継続開催も謳った。実行委はアイヌ民族で組織、カエノ指導ニブタニアイヌ資料館館長ら6人が共同代表を務めた。残務整理のため11月下旬に開かれた最後の総会で、継続開催の母体となる世界先住民族ネットワーク、仮称の設立を確認。フィリピンのイゴロットやノルウェーのサーミなど先住民族サミットの参加者をはじめ、世界の先住民族にも参加を呼びかける方針。代表は茅野館長を予定。同じ共同代表の秋部秀夫北海道歌り協会理事が事務局長として調整し、年明けにも設立総会を開く。2009年の G8 サミットは間に合わないが、秋部氏はこうした提言は粘り強く行うことに意味がある。2010年のカナダ以降、G8 サミットの度に働きかけたいと意気込む。恵泉女学園大の上村秀明教授は、G8 サミットに物を言う、先住民族の組織は初めて、アイヌ民族がきっかけを作ったのも国際的な存在感を示す上で意味がある、と話している。二つ目の記事です。野村義一さん死去、94歳、アイヌ新法制定に尽力。2008年12月29日付北海道新聞より。全国最大のアイヌ民族の団体北海道歌り協会の理事長を32年にわたって務め、民族の地位向上に尽力した野村義一さんが28日午前8時30分、肺炎のため、登別市の登別厚生年金病院で死去した。94歳。自宅は、胆振管内白老町、 笠子町の1-1、通夜は30日午後6時から、告別式は31日午前9時から、いずれも道庁石山1-8、白老斎場で行われる。喪主は妻よし子さん。野村さんは1992年、国連本部での国際先住民年開幕式典でアイヌ民族として初めて演説を行い、民族の権利拡大に向けレールを敷いた。野村さんは1930年、昭和5年、当時の白老第一尋常高等小学校高等科を卒業後、白老町議や白老漁協の専務理事などを歴任。60年、事実上の休眠状態にあった北海道歌利協会入りし、64年に同協会の理事長に就任。96年までの8期、32年間、理事長として組織拡大に全力を注ぎ、半生を民族の権利向上のために捧げた。84年には政府に対してアイヌ民族の存在を認め、民族の誇りの尊重と権利の保障を求めたアイヌ民族に関する法律案をまとめ、政府などに粘り強く要請を重ねた。こうした要請の結果、文化に関するアイヌ文化振興法が97年に成立。その後も野村さんをはじめアイヌ民族の悲願だったアイヌ民族を先住民族と認める国会決議が今年6月、全会一致で可決された。現在は政府内に設置されたアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会で民族の権利拡大に向けた話し合いが進められている。92年12月のニューヨークでの国連本部の演説では、アイヌ語で大地を意味するウレシパモシリという言葉を使い、万物が互いに互いを育て合う大地の大切さを訴えた。関係者によると、野村さんは今年春頃から体調を崩し、入退院を繰り返していた。三つ目の記事です。チリマ司法生誕100年、アイヌ語研究業績を再確認。2009年1月8日付、北海道新聞より。アイヌ民族出身の言語学者で、北海道大学教授としてアイヌ語研究を進めたチリマ司法の生誕100周年の今年、北海道大学や出身地の登別市などで様々な記念行事が計画されている。先住民族が自らの言葉や文化を研究する重要性が叫ばれる時代が到来し、新たな視点で業績の再評価が行われることも期待されている。誕生日、2月24日に合わせた記念シンポジウムを2月22日に予定するのは北海道大学。大学院文学研究科の北方研究教育センターが主催し、同大教員を中心に言語学、歴史学、人類学などの専門家が各分野から業績に光を当てる。午前10時から人文社会科学総合教育研究棟で、一般市民も参加できる。地元登別の市民勉強会、チリマ司法語る会、植竹康子会長は、北海道歌利協会登別支部との共催で、7月4日に登別市民会館で生誕100年記念事業を計画。マシホの妻で、札幌在住の萩中美恵さんら関係者が、生涯や人物像、功績について講演する。古式舞踊も披露される。マシホが行った聞き取りなどのノートを所蔵する、同立文学館、札幌市中央区中島公園も、夏に同立アイヌ民族文化研究センターと共催で、企画展を開催予定。アイヌ語やアイヌ交渉文芸、研究の先駆者としてのマシホを、市の金田一京介や京介の弟子久保寺逸彦の歩みとともに紹介する。マシホは現在の登別市に生まれ、東京帝大に進学。言語学者の金田一京介に見出されてアイヌ語研究を志し、北海道帝大北方文化研究室嘱託から戦後は北大文学部教授に就いた。カラフトアイヌ語の研究、分類アイヌ語辞典の編纂などに大きな足跡を残し、52歳で病死した。チロさん、今までのニュースで何かございますか？
はい。
野村義一さんが亡くなったことは本当に大変、大切な人を亡くして残念だなと思っております。実は私1993年の7月の中旬から下旬にかけてですね、野村義一当時の理事長ですけれども、
はい、
国連でですね、国連のスイスジュネーブで世界の先住民族の権利宣言の草案を検討する会議にご一緒させていただいたことがあるんですね、
はい、
でその時にですね、もう79歳という年でしたけれども、私はその時まだ30代だったんですけども、
はい、
とても元気で、野村さんがですね、
はい、
もうスタスタスタスタもう率先して歩くと、
はい、
で会議中も居眠りすることなくですね、
はい、
精力的に参加していたなということが記憶に残っています。ですから本当にアイヌの権利回復のために、
はい、
まあ、生涯を捧げた本当に立派な方だったなと私は思っております。野村義一さんの冥福をお祈りいたします。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。